の道を行じてまさに砂仏することもうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい五章の1339ね1339ですか1339のね後ろから4行目一年三千の法門を振りすすぎたる立てたるわけですね。1339の後ろから4行目。一年三千の法門ってことね。はい、じゃあ一緒に読みます。最後までね。草木成仏愚傑にのたまわく一年三千の法門を振りすすぎ立てたるは大曼荼羅なり当世の習い損ないの学者夢にも知らざる法門なり天台明楽伝行うちには鑑みさせたまえども広めたまわず一式一行とののしり枠に狂心とささやきたまいて妙法蓮華というべきを遠遁士官と変えさせたまいきされば草木成仏は死人の成仏なりこれらの法門は知る人少なきなり所詮妙法蓮華を知らざるゆえに迷うところの法門なりあえて申出することなかれ京京近現2月厚日祭連坊御返事日蓮華王南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経一年最後のですね、納めのこちらの、グループのですね、納めの卓王校ということで、今小川さんと一緒にこっちへ来る時にもね一年は早いですねという話をしてたんですけども本当に、早いですね、何しろ一日が早いんだからね一年は早いよね本当に、もう小川さんと話してたんですけど一年は365日しかありませんからね365日あっという間に、過ぎてしまうとだから80年90年生きてても80年生きたとしたらですよあっていうのを80回言えば終わってしまうことですからね本当に、長生きしたなって言っても短い人生、 大聖人様が朝露のようなこの命だというふうに言われますけれども、本当に短い人生と、しかし短いから儚いだけじゃなくて、短いけれども宝のようなこの命なんだということをですね、自覚して、この儚くて宝のような命っていうものが何なのかということを、この南無妙法蓮華経の法というものは教えてくれてるわけですから、それを知らないで死んでいってしまったならば、儚い上に儚いということになってしまいますので、この信心をですね、大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。で、今月はですね、もう1年最後ということで、まあ、11月にカレンダーの御所の話はしましたので、私たちの信仰にとってですね、一番大事なこの本尊というものが何なのかということをですね、この1年の締めくくりにあたって、この今読んだところの草木成仏愚傑のこの御所を通してですね、お話をして、皆さん方に深く考えてもらいたいというふうに思うんですね。で、今読んだところ、一年三千の訪問を振りすすぎ立てたるは大曼荼羅なりと、つまりご本尊様の中身は一年三千の法なんだということをこの大聖人様がおっしゃってるわけなんですね。振りすすぎ立てたるはというのは、この洗濯するときにこの汚れ物がありますね。今洗濯機がねやってくれますから、ボタンを押しとけばいいですけども、昔はこのたらいであるとか川であるとか、このそういうところでですね、この石鹸もないようなこの時代にはですね、灰であるとか、このきれいな砂であるとか、こうそういうものをこうまぶしてこの洗ったわけですね。でそうするとですね、石鹸もそうですけれども、最後にこの振りすすぎ立てたるはというのはですね、このすすぐということですよね。いくら汚れを落としてくれる石鹸でも、その石鹸を最後落とさなかったら、その来た時に、この気持ち悪いし、匂いが残りますので、このこうすすぐわけですね。ゴシゴシこの揉んですすぐわけですよね。それで、まあ、洗濯物とはちょっと違うんですけども、この着物の反物を染めた時に、やっぱりこの糊でこの柄のこの縁をですね、この作って、でこう色を塗って、でその色がついちゃいけないところと色がついてほしいところとこう分けてこのやりますよね。で最後にその色が定着したら、この川にざーっとこう流してですね、こうやってガーッとこうやって、でこの糊を落とすわけですよね。でそうするとこの色だけがシャーッとこうはっきりとこうこの出てくる。洗濯と一緒ですよね。そのガーッとことこの振りすすぐ、もう不純なものを全部ですね、この洗い尽くす。そして一般肝心なですね、この一年三千の法だけをこのが残ると、これが要するに本尊なんだということなんですよね。このお釈迦さんを拝んだり阿弥陀如来を拝んだりっていう、その世間にはその宗教だと仏教だと思って、そういうそのいろんな不純物がこのあるけれども、一番肝心要のこの一年三千の法だけをですね、この残さなきゃいけないと。それらのこの不純なものにこの目をやっていてもですね、それは正しい本尊とは言えないんだと。だからこの大聖人様が一年三千の法門を振りすすぎ立てたるは大曼荼羅なりというふうにこのおっしゃってるわけなんですね。さあそこでですね、この一年三千ということですよね。一年三千、 1年はですね、もうこれもう何遍もですね、皆さん方にお話しているように、もうこのまあ浅田さんの家は綺麗ですから、そういうことはないかもわからないですけども、この空気中に、この目に見えないようなこの埃がこのふわふわとこの舞っているとしますよね。その目に見えないような小さなこの存在、これが一年ということなんですね。もので言えばそういう宙を舞っているような目に見えないような埃、心で言えばふっとあ今日何日だったかなって思うようなほんのちょっとしたその心の動き、それを要するに一年というふうに言われます。もう何の要するにその意味もなくですね、あの人元気でいるかなと思うようなことの何の脈絡もなくですね、ふっと心にこの思い浮かぶようなそういう思いですね、そういうもの一年ですね、何の意味もないですね、何の意味もなく感じる、宙を舞ってる塵だって何の意味もないですよね、何にも考えないですね。それがですね、そのたったそれだけの存在っていうのがですね、実は私たちのこの命なんだと、そのたったちっちゃな目に見えないような宙をふわーっとですね、このぐーっとこの引力に、その引力でもって落ちてこないようなこのちょっとした空気の流れでもシューッとこのふわふわふわふわ浮いてるような、そういうような塵の存在っていうものが私たちの命で、そのような小さなそのふわふわしているようなその塵の命っていうものが、この三千大千世界のですね、全部のこの神羅万象の全部の命に支えてもらって存在してるんだと。そんなもの別に世の中になくてもいいじゃないかと思うような、そういうその軽いこの存在のものであっても、全部の命につながってそして存在してるんだと、ふっと私たちが思ったそういう心の思いというものも、何の意味もなく何の役にも立たないような思いであっても、全部の命につながってその心っていうものがふっと出てくるんだということなんですね。で、それが要するにこの私たちのこの命、つまりいつも申し上げるように、この三千大千世界のこの命のつながりをですね、この大海、海のこの大海のこの水に例えるとですね、その水の中から一つの宙に浮かぶような、そういう目に見えないような存在のその浮遊するところのその誇りのようなこの命っていうものがですね、この大海の命の中からその一滴としてこの世の中に出てくると、シャバの世界に出てくるということなんだね。だからこの目に見えないような塵のような命は、この三千大千世界のこの大海のこの海の水の命っていうものにつながってるんだということなんですね。だからそこからひとしずく生まれてきた命が80、90という人生を終えたときに、また大海に戻っていく。大海には、一つの塵には生と死があるように見えますけれども、この大海には始まりの生も終わりの死もない、ずっと永遠常住のこの命のつながりなんだということなんですね。これを南無法蓮華経というふうに、この大聖人様は法華経の中から取り出して私たちに示してくれたということなんですね。だからお釈迦さんが偉いとか、阿弥陀如来が偉いとか、大日如来が偉いとか、そんなんじゃなくて、それらの仏の命もみんなこの三千大千世界の中に溶け込んでこの存在してるんだと。だから私たちはこの命のつながりの中に備わっているところの命は、みんな仏の命があるんだと。 だからどんな命も仏の命があって、どんな命も仏になることができるということの道筋を説いているのが南無法蓮華経なんだと。だからお釈迦さんの方に目が向いたり、阿弥陀如来の方に目が向いたりしたものは降りすすいで、そしてその根本の一念三千の方だけを私たちは信仰の根本本尊としなければならないんだということが、この一念三千の法門を降りすすぎ立てたるは大曼荼羅なりという言葉なんですね。これすごい言葉なんですね、もう他の宗教にない言葉なんです。他の宗教は何でもいいから、今日はこれを拝んだけ、今日はこれを拝んだけ、これをもう拝んでいいんじゃないか、あれも拝んでいいんじゃないか、これしか拝んじゃいけないっていうのはケツの穴が小さいよと、懐が狭いよと、日蓮召集は何でも方々だなんて言って、その本当に付き合いが悪くて本当にあいつらケツの穴が小さいんだとか、向こうは言ってますけども、ケツの穴が小さいんじゃなくて、ケツの穴が大きすぎたら生きていけないわね、だらだらだらだら出てきちゃってね、ダメなんだそんな。その懐が広いんじゃないんですよ。懐が何なのか分かってないんです。一番の懐が一年三千の法、一年三千の教えじゃなきゃいけない、南無法蓮華経じゃなきゃいけないっていう肝心要の中心が分かってないんです。中心が分かってないから、今日はこれを拝もう、今日はこれを拝もう、クリスマスだね、正月で神社行こう、その行こうやとかいうようなことが、それが要するにこの懐が広いっていうふうにあの人たちは錯覚してるんですけども、そんなもんは要するに懐でも何でもないということが言えるわけなんですね。中心がしっかりしてなければ、要するに私たちは開くも閉じるもできないんだということをこの大聖人はおっしゃってるわけなんですね。だから当世の習い損ないの学者、夢にも知らざる法門なり、ね、他の宗教のこの偉い人と言われる人たちは夢にも知らない、歴史に名前を留めているような法然や親鸞でもこのことは分かっていないということなんですね。天台妙楽伝行、うちには鑑みさせたまえども広めたまわず、天台も妙楽も伝行も法華経を中心にしていろいろな書き物を残してくれたけれども、自分は腹の中で分かっていた、分かっていた、また分かっていたかも分かんない。しかしこの一番肝心要な一念三千の法というものをこの世の中のこの人々に説くということはしなかったというですね。それはまだ末法という時じゃなかったということもありますけれども、自信がなかった、本当に自分が感じていることが本当に正しいかどうかということを自ら確認をするということができなかったということなんですね。できたらそれはその末法以前の造法の時代であっても、それを匂わせることは解けたはずだけれども、それも解くことができなかったということなんですね。一式一行と罵り、枠に狂心とささやきたまいて、妙法蓮華と言うべきを遠遁士官と変えさせたまいき、私たちのねこの命っていうのは、色とか目に見えない、香り、色っていうのはまあ形のことですよね、姿のことですよね。姿とか目に見えないところのこの香りとか、もしくはこの法華経っていうものは耳を迷わし心を驚かすというふうに、この解釈を天台妙楽伝行っていうものはこのしながら、この妙法蓮華経、南妙法蓮華経という法華経の一番肝心要の南妙法蓮華経が一番根本であると言わなければならないのに、天台の 一番最高峰の教えは円頓止観といって、この南無法蓮華経の修行をこういうふうにした方がいいですよっていう説明止まりで終わってしまっていると。南無法蓮華経がどういう方かっていうところまで解かないで、南無法蓮華経を修行するのはこういう方法がいいですよっていうふうにして解釈だけで終わってしまっているということをここに書いてるわけなんですね。されば草木成仏は死人の成仏なり、これらの法門は知る人少なくなきなり、知る人少なきなり、所詮妙法蓮華を知らざるゆえに迷うところの法門なり、あえて申出することなかれ恐々謹厳。みんな南無法蓮華経の手前でこの迷ってる。私たちはそれを突き抜けて、この南無法蓮華経以前で迷うことなく、それを突き抜けて南無法蓮華経の信心をしていかなきゃいけないということなんですね。大聖人様がですね、今まで何回もお話ししてきましたけれども、大聖人様は最初はお釈迦さんの仏像を拝んでたんですね。お釈迦さんの仏像と、それからこの法華経のこの巻物、法華経は全部で8つの巻物でこの書かれてますから、この8つの巻物をこのお釈迦さんの仏像の前に置いて、それでその朝晩の勤行をこのしてたんですね。で、世間のこのお釈迦さんの仏像を拝んでいる人たちと大聖人様は違って、法華経を説いたお釈迦さんを本尊にと拝んでたわけなんです。で、世間の人たちは何でもいいんです、お釈迦さんだったら、お釈迦さんの仏像だったらね。だけど大聖人は法華経以前のお釈迦さんは別にその本尊として考えてなかったわけです。法華経を説いてくれたお釈迦さんをこの大聖人は尊敬し、そしてそのことをその心に思って手を合わせてたわけですね。だから全然お釈迦さんだったら何でもいいと。だからお釈迦さんの法華経依存のこの二禅の教えのを説いたお釈迦さんは本尊に値しないということなんですね。だけどそのお釈迦さんの仏像は大聖人様が伊豆伊東に流された時に、その海にこの捨てられて漂っていたお釈迦さんの仏像をこの拾い上げて、でそれをずっと懐に入れて、それでその自分が泊まったところとか草庵であるとか、そういうところにこの定住するときにはその仏像を置いて、それを本尊に拝んでたというふうに言われるんですね。だけど大聖人様がこの辰の口の法難、大聖人様が殺されそうにこのなって、大聖人を殺すことができなくなって、それで大聖人が佐渡に流されるそのまで1ヶ月もこの大聖人をどういうふうにこのしようかと、大聖人を殺したいんだけども殺せなかったので大聖人をどうしようかということをですね、その幕府は1ヶ月もかけてその話し合ったんですけども、どうしたらいいか分かんないもんで、その1ヶ月も時間がかかったわけですね。でその間大聖人はその神奈川県の越知っていうところにそのずっとこのとどめ置かれるこのわけなんですね。その時に大聖人は辰の口の法難をこの自分の身で目の当たりに体験してですね、そしてそのことがきっかけになって大聖人は南無法蓮華経の本尊を そこから表し始めるわけなんですね。ですからお釈迦さんが本尊でよければ南無法蓮華経の本尊を表す必要はなかったわけなんです。でそれまでもお釈迦さん拝んでるんですからね。それも今言ったように法華経を説いてくれたお釈迦さんを本尊に拝んでるわけですから、お釈迦さんが南無法蓮華経を説いてくれたっていう考え方でよければそれでよかったわけですよね。だけどここで降りすすいだわけですよね。ガーッと降りすすいだわけです。お釈迦さんの根本は何なのかと、お釈迦さんが悟った方は何なのかというふうに、お釈迦さん止まりでお釈迦さんを拝んでても、このお釈迦さんの中身が何なのかということは自分たちに何にも伝わってこないと。で、お釈迦さんを大聖人が拝んでて、世間の人がその大聖人がお釈迦さんを拝んでて、世間の人もお釈迦さんを拝んでて、見る人が見たら同じじゃないですか。何も変わんないじゃないですか。何も変わんないって、見る人が見たら同じだっていうことは何も伝わってこないっていうことですよね。何も伝わってこない。じゃあお釈迦さんの中身は何なのか、降り注いだ時にこの一年三千の南無法蓮華経の法だと、この一番の根本の南無法蓮華経を本尊に表さなければならないというふうに大聖人様は考えたわけなんです。ね。そこでお釈迦さんから卒業するわけです。お釈迦さんを脱皮するわけですよね。脱皮する。だからこの一蓮大聖人様が表されたこの本尊、最初の本尊はね、南無法蓮華経とね、日蓮、それからこの右と左に不動と愛禅といって、そのインドの文字でこういうその日本人には馴染みのないその文字がこの左右にこの書いてありますよね。それだけなんです、最初の本尊はね。だからこの本尊の一番の根本は南無法蓮華経日蓮だけ、南無法蓮華経日蓮が本尊の一番の柱なんです。あと今私たちが拝んでる本尊の間に書いてある小さな文字のものはこの南無法蓮華経の説明なんです。南無法蓮華経っていうのはこういうもんなんですよということをより私たちにこの分かりやすく伝えようとして、その間のことがその書いてある、一番の全部降り注いだところの根本のもう中心は南無法蓮華経、その法華経の行者の日蓮、それが仏成仏するところの私たちの手本として、南無法蓮華経日蓮が私たちの信仰の一番の手本だということが書いてある。だけどね、今大石寺はね、大石寺に階段の本尊があるからね、だから階段の本尊を拝まなかったらね、成仏できないし功徳はもらえないんだということを言ってるんです。ご本尊様はね、皆さん方の家にご安置されてるご本尊様はその紙でこのできてますね。だけど一年三千の法は紙じゃないんですよ。一年三千の法っていうのは目に見えない南無法蓮華経っていう文字の背後に、その中身に一年三千の法があるんですね。今ちょっとはね、その話をね、分かりやすくするためにね、大きくね、一年三千って書いてきました。いや、これ一年三千って書いてきましたけど、この一年三千って書いてあるところに一年三千があるか、ありません。一年三千って目に見えない、さっき私が説明したことを皆さん方に伝えたいから一年三千という文字を書いてきただけであって、この紙の表面に、紙と墨のところに一年三千も もちろんありますけれども、全部さっき言ったところの三千大千世界の全部の命に一年三千の法というものが貫かれている、ここだけにあるんじゃないんです。ね、ここだけにないよっていうことを説明するためにここだけに書いてるんです。ね、ここだけに書いてるんです。それとかね、例えば世間で言うと平和って、ね、みんな平和になれ、平和に、平和を求めているわけですよ。喧嘩しないで、戦争しないで、殺し合いしないで、穏やかに、ね、こいつが嘘をつくんじゃないか、こいつが騙すんじゃないかと思わないで、安穏に暮らしたいというふうに思って、そのどっかの、そのいろんな市町村に行くと、平和の塔とか言って、石かなんかでこうやって、この塔が立ってたりしますよ。ね？じゃあそこに平和があるかと。その石の表面にこうやって、御影石かなんかで平和って書いて、この、その、石屋さんがこの穴ぼこにして掘って、で、それが平和ですかと。その石が平和じゃないよね。ここに平和って書いてあるけども、ここに平和があるわけじゃないんですよ。一人一人の心に、この平和っていう文字を見て、あ、平和を求めなきゃいけないな。喧嘩してちゃダメだな。人を騙しちゃいけないな。というふうに、この文字を通して、この文字の背後にある目に見えない自分たちの心の中に宿っているところの目に見えないその心というものを大事にしていかなきゃいけないなっていうことを確認するために、この平和っていう文字を書いたり、平和の塔っていうわざわざ何百万もかけて石に刻んだり、このするわけなんです。そこにはないんですよ。そこにはね。で、ここにそんなどんな平和の塔立ってたって、ここは平和じゃないだろうとか言ったら身も蓋もないから、みんなまあそこに平和の塔を建てようやっていうことになって、あんまり反対する人はいないわけですよね。それといつも皆さん方にお話しするんですけども、1たす1は2っていうこの道理、これもこの文字のところだけが1たす1は2じゃなくて、もう全部この世の中は1たす1は2ということになってるんです。ね。先生がこうやって書いたり、黒板に書いたりした、そこだけが1たす1は2じゃなくて、みんな1たす1は2。スーパー行ってもどこ行っても1たす1は2なんです。目に見えないんですよ。目に見えないけど、目に見えないって言ってたら、その伝わんないから、一応子供に1たす1は2というふうに書きますけれども、これも目に見えないものなんです。目に見えないものね。そして一番は一年三千もそうですけれども、心という言葉も要するに目に見えないね。私の心はこれですって、自分の心を自分の手のひらに乗せることもできないわけです。だから自分の生き方で、自分の言葉で表していくしかないわけですよね。だけども、ね、自分の行動で、自分の言葉で、が、この滑って、そして相手を傷つけてしまうことも、この長く生きてると、この出てくるわけですよね。だから、本当に、この一年三千というだけじゃなくて、この世の中にあるものは、目に見えないけどもあるものはいっぱいあるわけです。目に見えないけれども。そして全部の命につながって、全部の命に共通しているものがいっぱいあるわけなんです。その中で、要するに一番大事な、本当に根本になる、この法というものが、この一年三千。言い換えれば、本人名ということなんですね。それを私たちは本尊に。だから、この本尊の背後にある。この本尊の中身にある。この本尊は目に見えているようで、目に見えていないこの一年三千の法。私たちの命、私たちの心、私たちの目に見えない心というものを、この本尊というものは表してくれる。私たちの心は、この本尊に示された、この黒い文字でも、紙でもないんです。ね、この本尊を通して、 この目に見えないけれども確かにあるこの一年三千のこの命のこのつながり、そのことを示してくれているところの法を私たちは本尊として拝んでるんだと。階段の本尊というものに、この階段の本尊だけが一年三千と大聖人の教えだというふうに言ったら、この黒板の1たす1は2という文字をずっと持ち歩いてなきゃいけないと。この1たす1は2というものを持ち歩いてないと1たす1が2でなくなっちゃうというような不自由な生き方になっちゃうと。そうじゃないと。ね。だから私たちがひょこっと怪我をしたりして入院したりする。ご本尊様のないのところに行っても、この南無法蓮華経って唱えることができる。ね、ご本尊様のあるところじゃなかったら一年三千の法というものを信じられませんよということじゃないから、私たちはどこにあっても南無法蓮華経のこの法を信ずることができるわけなんです。それがこの大聖人様のこの教えなんですね。だけどみんな、もちろんこのご本尊様、ものとしてのご本尊様も自分の命として大切にして守っていかなきゃいけません。だけど本当に守るべきはこの本尊の背後にある中身にあるこの目に見えない法、これを私たちは信仰しているんだと。ね、この一年三千の法こそが永遠成就、死んでも死なない、始めがない、終わりがない、永遠の過去、永遠の未来のこの命のつながりの中で私たちの命、今の命があるんだと。ね。だからいつか私たちは死ななきゃいけないけども、死んでもその先がある命なんだ。ね。死んだら終わりじゃない。死んでもこの南無法蓮華経の縁のもとに私たちの命っていうものをこの大切にしていかなきゃいけないと。それをこのご本尊様は私たちに伝えてくれてる。その信心をしてるんだから、それ以上の信心はないよね。うん。それ以上の法っていうものはその考えられないですよ。うん、これ以上尊い、これ以上尊いって教えがどこにあるんだとか、それを大聖人が説いてくれたんです。ね。だから本当にこの信心に縁してよかったなというふうに思うんですよね。だけどなかなか思ってくれない人がいっぱいいるから、私たちが頑張らなきゃいけないということになりますよね。だからそういう意味で改めてね、このもう4行読みましたけれども、一年三千の法門を振りすすぎ立てたるは大曼荼羅なりと、これ絶対にこの生涯忘れないで、この私たちのこの手を合わせているところの本尊というものは、この一年三千の法門を振りすすぎ立てたるこの大曼荼羅なんだということね。だから振りすがなきゃいけないんです。振りすすがなきゃいけないね。そういう信心を心がけてやってもらいたいというふうに思うんですね。